春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は4月の12日ですね。こうやって録音するときですね、いつも窓をですね閉め切ってるんですよ。閉め切らないと外の音がちょっと入っちゃいますの で閉め切ってるんですけど、この間まではね寒かったんでよかったんですけどね、どんどん暖かくなってまして、で今日なんか18度かな、で、窓閉め切ってるとですねどんどん暑くなりまして、この部屋パソコンとかありますでしょ、でそのモーターから来る熱でですねすっごい暑くなってしまいまして、で、まあ、夕方っていうのも、西日がまたガンガンに入るんですね、この部屋ね。ほいで、もうむちゃくちゃ暑い中で、喋っておりますけども、これ、もっと暑くなると、冷房しないとダメですね。そんな状態で喋っとるわけなんですけども、今日はね、漫画の話を、漫画家さんって言った方がいいかな、の話をしようと思うんですけども、私は劇画とかっていうのは全然違う分野でして、目指してたのもどっちかっていうと、まあ手塚治虫と斎藤孝雄がいるとしたら手塚治虫っぽい方の絵でして、どっちかと可愛らしい絵っていうんですかね、そっちの方が好きだったんでそっちの方をずっと描いてまして、で劇画っていうのはまた全然違った目でね、全然違う分野として見てたんですけどね、その中でも、なんか読むたびにこう尊敬するっていうんですかね、もう感心するっていうんですかね、というような人がおられまして、その方が今回のタイトルになった池上良一さんなんですけどね、この人はまだ現役で書かれてますから、ご存知の人はもうかなりおられると思うんですけどもね、私がこの人もうかなり前から知ってたんですけど、この人デビューはいつ頃なんかな、61年とかって書いてましたかな、だからもうかなり前ですね。貸本時代、私の生まれたのが60年ですから、その次の年ぐらいからもうデビューしてて、でもう活躍されて貸本時代にこう書いてたっていう、貸本時代って言ってもう今の人分かりませんよね。要は今っていうのは出版社がいろんな雑誌出してて、でその漫画家になる人っていうのはその出版社の出している雑誌に連載を載せてもらうことによって自分の単行本を出してもらえるようになるというようなこう流れがあるわけですよね。でそうじゃなくて、もっと昔っていうのは要は一冊書いたんですね。でそれを出版社に持って行って、でそれを本に出してもらう。そして今のだからレンタルビデオ屋さんみたいなのがありまして、でそこに置いたんですね。だ多分ですね、昔はその漫画本を子供たちが自分で一冊買うっていうのはなかなかできなかったんじゃないでしょうかね。だからこうまあどのくらいの日にち借り出たんかよくわかりませんけども、っていうのは私田舎の方だったんでもうすでになかったんですよ、貸本屋さんっていうのは。だからいくらぐらいで借り出たんかわかりませんけど、まあ一冊借りてですね、まあ一週間ぐらい貸してくれるのかな、その辺ちょっとわかんないですけども、というような感じだったんですね。だから一冊全部書いちゃって、で単行本になった時点から始まるみたいなね。だから連載の漫画もあったんですけども、その週刊漫画雑誌っていうのはまだできる前ってそんなような状態でして、でだいたいだからその当時に活躍された漫画家さん、例えば、今でも皆さん知ってそうな人って誰かな、梅津和夫さんとかもそうかな、あの辺とか、当然手塚治虫さんとか、あの辺もみんなそうなんですけどもね、日の丸文庫とかいうのがあって、でそこがそういう貸本っていうのをよく作って、で、 やってたみたいなんですけどね。で、まあ、その頃の時代の人なんですよ。生まれが1944年って言いますから、今年も63になるのかな、うん、そのくらいの年齢の方ですので、もう還暦過ぎてる方ですのでね、かなり年配の方ですよね。現在でもまだこう活躍されてて、すごいことなんですけども。で、まあそのくらい昔から、だから私が生まれた時からもう言ったら、知ってましたからね、物心ついた頃からこの方はもうおられましたんで。ほんで、当然雑誌なんかでも、漫画雑誌の方なんかでも連載されて、一人ぼっちの凛が一番最初だったかな、私が、あ、こんな人描いてるなって思ったのは。ただその頃の絵柄っていうのはね、なんか輪郭がぷっくりしすぎちゃってて、で、あんま好きな絵じゃなかったんですね。で、なんか激画した絵だったんで、で、ちょっともう自分の分野じゃないな、みたいな。そんな風に思ってたんで、あんまり、こう、興味も持たなかったんですけどね。ただね、作品自体、この人、水木しげるさんのアシスタントされた頃があって、で、デビューしたのもガロからなんですね。だから、なんか暗いっていうかな、ホラーみたいな話っていうのも結構書いておられまして、で、その中で一番印象的だったのが、人面鳥っていうのがありましてね。これは結構知ってる人は、おーって思ってると思うんですけども、知る人ぞ知る人面鳥でございまして、どんな話かっていうとですね、山の中でこう、蝶々の好きな主人公がいるんですね、男の子は。で、山の中へ行きますと、いっぱいのこう、人の顔をしたなんかがですね、こう木にベタベタついてるんですよ。で、気持ち悪いもんだから、その子供はそのなんか持ってたナイフかなんかでぐしゃぐしゃ殺しちゃうんですね。その、で、実はそれ、サナギだったんですよ、蝶々の。で、全部違う顔してるんですね。それギャーっと削ってって、で、その時削ってって、殺してった数を、なんとなく覚えてるんですね。もっと次の日の新聞にですね、同じ数だけ、その、乗った飛行機が落ちて死んだっていう、そういう事故が起こったっていうニュースを読むわけですね。ほんで、あ、もしかしたらって思うんですよ。っていうことは、要はだからその、人面鳥のサナギと同じ顔をした人を、のそのサナギをですね、だから人面鳥のサナギを、サナギが顔の形してるんですけども、それを、殺すとその顔の人が死んじゃうということが分かったわけなんですね。で、彼は自分の顔をあるんじゃないかって怖がるわけですよ。自分の顔の蝶々がいたら、そいつが殺された瞬間自分が死んじゃいますからね。で、一生懸命探そうとするっていう、まあそんなような話で、で、最後は結局もうその人面鳥の守り神みたいになっちゃって、で、体中にいっぱいそのサナギがくっついてへばりついてるような状態でラストシーンになるんですけど、なんかむちゃくちゃ気持ちの悪い怖いおどろおどろしたような話だったんです。すごい印象があってですね。で、その後結局しばらく経ってからですね、その一人ぼっちの凛とかが連載されたのが。で、それからちょっと間が空きましてですね、スパイダーマンって今、やってますけどね、ハリウッドの方で。スパイダーマンを日本で漫画で描いてたのが、この池上良一さんだったんですね。で、その時の絵もまだちょっとね、違うんですね。これが、1974年か5年、そのくらいになってからですね、少年サンデーの方で、男組っていうのがいきなり始まったんですね。これっていうのは、この同じような時代に、少年マガジンの方で、愛と誠っていう、やっぱりこの喧嘩の漫画がですね、ありまして。で、それのまあ、ライバル誌っていうことで、ぶつけてきたんじゃないかなと思うんですけども、その男組っていうのがありまして。で、そのキャラクターがですね、またいい顔してるんですわ。で、この辺から、この最初の頃は違うんですけど、ね、どんどんこの絵がね、変わってくるんですね。この頃にどんどん今の絵に近づいてくるんですけども、ね、本当にかっこいいんですよ。男が惚れるみたいな、 そんなような顔を描くようになりまして、で私はその頃ですね、ちょうど、なんだっけな、あのグラビア雑誌の五郎とかを撮っておりまして、男組の方はあんま読んでなかったんですね。後になってこう散髪屋行った時見たりとかね、なんかそういう時にだけ見てて、で私は五郎の本に載ってたあのアイウェオボーイっていう、これがあの復讐劇なんですけどね、それをずーっと読んでおりまして、恋人を殺されたっていう、でその恋人殺されたのを復讐しにですね、でなんかテレビの、え、なんだっけ、映画のプロデューサーなんかそんな感じの人なんですよ。ほんでその復讐してるところを全部こう映画会社に売ってですね、でドキュメントを作ろうっていう、で仕返しとともにその無様な敵がやられてるシーンもこう撮ってやろうみたいな、なんかそういうことでハリウッドにまで乗り込んでいくというような話だったんですけどね、これ結局ね完結してないんだと思いますよ。うん。でもこれずーっと読んでおりましてね、単行本もね5巻ぐらいまで持ってたかな。うん。今はもうあの実家の方に置いてあるからないんですけどね、手元には。これもね、あの回を重ねるごとに顔がだんだんかっこよくなっていきましたね。で今の、なんだろうな、その今の彼の絵のその原型を作られたのっていうのはこの時期なんですよ。でそれからハマりましてね、あこの人はすごいなって、でとにかくね、あの線なんかもそんなにいっぱいこうなんていうんですかね、リアルに描くわけじゃないんですよ。ザッザッっていうような感じで描くんですけど、もう線が生きてますしね、これで人間の体の形をちゃんとしてるんですよ。でもとにかく上手い人ですね。もともとはなんかデザインの本もされてたみたいで、その頃っていうのは結構フリーハンドで描く方が多かったんですけどね、漫画は。かなりこの雲型定規なんかも自由に使いこなすようなところがあったというような、裏話を聞いたりもしまして。で、まあだから、なんだろうな、線がとにかくね、綺麗ですね、この人の絵っていうのは。で、しかも、人物がね、もうとにかく生きてるんですね。うん、それがすごいなと思って。だから、真似する、模写するっていうことはなかったですけど、うん、この人はとにかく、もう違うものとしてすごいなーっていう。だからもう、その、追いかけようとも思いませんでしたね。あまりにもすごしすぎて。うん。ところが、その当時の劇画家っていうのは、やっぱりそれが流行りになりますからね。この、池上さんの絵っていうのはすごい流行りましたからね。もう、どこの、どの雑誌見ても、もう池上良一さんに影響を受けたっていうの絵がありまして。で、やっぱりそういう絵を描く人っていうのは、まあ、なんていうかな、仕事が来るんですよね。私も池上タッチが描けるみたいな感じで。でも、あっちこっちに池上良一もどきみたいなのが出てきましてですね。でもこういうのっていうのはね、結局、革命的なことだと思うんですよ。もっと後の時代になりますけど、例えば、大友さんっておられますよね。今カップヌードルの方のアニメなんかやってるあの方ですけども、あの方が出てこられた頃、アキラとかね、あの辺帰っておられた頃にはもうとにかくもう書き手の人たちがもううなりましたからね、この人はすごいって言って、ほいでもうかなり影響を受けて、ほいでもう線の書き方、バックの書き方、トーンの貼り方ね、もうほんともうどの雑誌見ても大友さんいましたからね。大友さんじゃないんですよ。もどきですからね、全部。もうすごいいっぱい出てきましたもんね。でもこういう人っていうのはこう、何年かごとに現れるんですね。その大友さんの頃って言ったらもう一人ね、鳥山明さんっていうあのドラゴンボールの方ですけども、あの人もやっぱりかなり影響を与えましたね。あの時はだから豊作だったんじゃないかなと思うんですけども、まあその方たちはいいとして、とにかく池上良一さんっていうのは、それまでの劇画界のもう斉藤孝雄さんとかの流れをもう完璧に変えちゃったっていうんですかね、新しい劇画のタッチを作っちゃった、そういう人でしたね。で、そのアイウェオボーイとかが終わっちゃって、でその後ね、なんか類同じような感じのものを作ろうと思ったんですよね。 もう1980年代に入った頃にですけども、同じ原作者の小池和夫先生が、私の先生でもあるんですけどね、この方は、小池和夫先生と組んで、傷追い人というのをまた書くようになりましてね、これはこれでもう全部読んでおりましたね。これも面白い話で、これも復讐劇でしたからね。復讐劇に合うんですよ、影のある男っていうんですかね。で、なんかもう無駄に筋肉があるやつね、そういう主人公で、むちゃくちゃ女にモテるね。あ、でもうどこでもやるっていうね、そういうキャラクター、もう男がみんな憧れるようなキャラクターをですね、書いておりましてね、このコンビはだから好きでしたね。最近はなんかいろいろと違う方とね、組んで、書いておられるカリブマレーさんとかね、あと誰かな、海村翔さんとかね、なんかいろんな方と組んでおられる、今海村翔さんいないかな、結構書いておられまして、とにかくね、もう絵がうまい、もう絵がうまい人が好きですからね、私は。まあ、下手くそな絵の漫画はもうよっぽど話が面白くなければ読みませんからね。もう、ちょっと見ただけで、もうこんな読む気しないと思いますからね。それに比べてこの人の絵っていうのはもう、話がもし面白くなかったとしても、絶対読んじゃいますね。もう絵だけでも、絵だけ見て、って言えるようなね、そういう風な絵を描ける人、そういう人っていうのは、少ないですからね。この人ね、この人の漫画を真似してね、ギャグ書いてる人とかも出てきてますからね、まあ、とにかくいろんな人に影響を与えたね、ある意味先駆者であった池上良一さん、どうかね、長くずっとですね、書き続けてほしいと思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。